皆さんこんにちは、小田切あさぎです。はい、前回の音声にはね、たくさんの感想ありがとうございます。もう本当に全部大切に読ませていただいております。今日はね、後半の音声ということで、また5つ質問に答えていきたいと思うんですけれども、今日もね、本当に素晴らしい質問たくさんいただいておりますので、ぜひじっくりね、聞いてみていただけると嬉しいです。じゃあ早速いきたいと思います。まず1つ目の質問はこちら、書いた後はどうすればよいという質問いただいてます。欲望リストを書くと、ついつい早く叶うことを期待したり、なかなか叶えそうにないと焦って叶えようと頭で考えて行動しようとしそうになります。その叶うまでの時間をどうやって過ごせばいいでしょうかという質問をいただいております。これはね、もう私はもうやりたいことをやるっていうのが人生だと思ってますんで、行動したいんだったら行動すればいいという、もうすごいシンプルなお話なんじゃないかなと思うんですね。別になんか本当はやりたいのに、その我慢する必要っていうのはどこにもなくて、もし自分の中で、これはもう本当に焦りから来てるなということが仮に分かってたとしても、でもやらずにはいられないわけですよね。そしたらもう素直にやっちゃったらいいんじゃないかというふうに思います。やらない方が叶うっていうことは、基本的にはありませんので、基本的にね、なんかもうやりたいことをやるっていう、その叶うまでの時間を無理して待つ必要はないんじゃないかなというふうに思います。ただね、本当はやりたくないけどやらなきゃいけないみたいな、焦りから来るもんって結構そういうのが多くて、やりたくない本当はやりたくないと、心ではね、やらないで済むんだったらやりたくないと、でもやった方がやっぱりいいですよね、だからやんなきゃダメですよね、みたいな、こういうやつっていうのは、だいたい嘘で、全然あんまりやっても意味ないというか、やらなくていいことっていうか、やった方がいいこととか、こうした方がいいことみたいなのって世の中にないんですよ、基本的に。もうやりたいかやりたくないか、もうこれが全てなんで、やりたいんだったらやってください。気になるんだったら、やりたいかどうか分かんないけど、気になるんだったら、もうやってみちゃいましょうと。やってみないことにはね、前回のとんかつ理論と同じで、分かりませんので、やりたい、本当に楽しいことかどうかもね。だからもうとにかく一度やってみて確かめるっていうのがすごく大事じゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ2つ目の質問いきたいと思います。養ってもらいたいは NG という質問をいただいてます。出てきた欲望でパートナーに養ってもらいたいというのがあるんですが、これってツッコミポイント4の人の夢を勝手に書かないになるのでしょうかという質問をいただいております。これはね、まず一つ目に、こう養ってもらいたいという希望がある場合に、その男性が自分のことを養ってくれるかどうかって、その養いたいタイプの男性がいるかどうかではないんですよ、基本的に。私はこの人間関係って大体そうだと思っていて、例えばね、自分のことをめちゃめちゃ大切にしてくれる男性と結婚したいとか書いたとしますよね。でそれって彼女のことをめちゃめちゃ大切にするタイプの男性と、彼女のことを全然大切にしないタイプの男性がいるのではなくて、基本的には自分のことめっちゃ好きだったらめっちゃ大事にしてくれるし、自分のことあんまり好きじゃなければ大事にしてくれないっていう、これだと思うんですよ。だって私たちだって、私自身のことを考えてもね、私もすごいイケメン、ハイスペイケメンとかにはめっちゃ優しいんですよ。でもキモいおっさんとかには超冷たいんですよでもみんなそうじゃないですか。だからね、自分が魅力的で相手が自分にもうぞっこんだったら、もう何でもしてくれるだろうし、全然なんかあんまり大事にされないんだったら、いや、なんでお前なんかにお金出さなきゃいけないんだよって思うっていう、そういう感じなんじゃないかなと思うんで、まずはね、そのパートナーがぜひとも養いたいと思うような魅力的な自分になるっていうのは、一つ書き方としてはいいんじゃないかなというふうには一個思うんですけど、ただね、ちょっとこれね、そう、直接いただいてた質問とはちょっと関係ないかもしれないですけど、私が常々こういう女性に対して思うのが、うちの講座とかもすごいんですよ、養ってもらいたいと。なんか自分で稼ぎたくない、働きたくないから誰かに養ってもらいたいっていう人がすごく多いんですけど、いいのね、養ってもらいたいっていうのはいいんだけど、なんでっていう話なんですよ。じゃああなたはね、養ってもらって、その養ってもらった人生で自分はどんな人生を送りたいんですかっていうことを聞いた時に、つまりね、なんか養ってもらいたいって書いてる理由って、なんでそういうことを書いちゃうかっていうと、そもそもそういう発想が出てくるかっていうと、ただ単に今の仕事が嫌なだけなんですよ。で、仕事っていうものを今までしてきた仕事がつまんないから、仕事は全てつまらないと思ってるから、自分は大変なこと、仕事はしたくない、だから誰かに養ってほしいっていう発想が出てくるんで、楽しい仕事、自分がやりたい仕事、熱中できる仕事、例えばね、私とかも含め結構起業してる人がよく言うのが、もう仕事とプライベートの区別がないんですよ。例えば私今これ音声撮ってますけど、これ今日は仕事だからやんなきゃいけないなと思って撮ってるんじゃなくて、普通になんか、なんだろうな、要は友達と仲いい友達と 飲み会に行って、ちょっと聞いて、マジ私最近こういうこと発見したんだけどって、めっちゃ楽しくおしゃべりしてるのと同じ感覚なんですよ。わかります？だからね、楽しいからやってるだけなんですよ。仕事だからしょうがなくやってるんじゃなくて。だこんな具合でね、自分が楽しめることを仕事にして、それでお金を稼げたらいいんじゃないかと。つまりね、どんな日々を送りたいと思ってるから養ってもらいたいという発想が出てくるんだろうと。自分は本当はどういう日々を送りたいんだ。そういうことを考えたときに、多分、養ってもらって一日中家にいてやることがない人生って嫌だと思うんですよ。仮にね、養ってもらえてるとして、もし夫のね、例えば年収が200万とかしかなくて、もう結構生活、日々の生活でいっぱいいっぱいで、例えば自分がね、外食したり好きなもの買ったりとか、そういう余裕もない。ただ家でテレビを見ている、SNS を見る、YouTube 見るぐらいしか、無料でできることしかやることがない。これでもまあ一応養ってもらってると言えるじゃないですか。そういう養ってもらうでいいのみたいな話なんですよ。そうじゃないですよね、多分。そうじゃなくて、自分のお金というか、養ってもらうお金もね、好きなように使っていろんなことしたい。いろんなもの食べたいし、いろんなとこ遊びたい、欲しいものは全部欲しい。みたいな種類の養ってもらいたいだとしたら、つまりね、自分がやりたいことをやりたいんですよ、お金でね。で、そのお金が別に自分が楽しいことで稼げてるんだったら、養ってもらうか自分が稼いでるかとあんまり関係ないんじゃないかというふうに思って、うん、だからね、つまり自分が楽しいことを提供側としても消費側としても自分が楽しいことをし続けるみたいな感じの考え方に変えた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですね。なんか養ってもらいたいっていうのはすごくぼんやりしてるんですよ。養ってもらいたいっていうのはつまり何なのか、どういう人生を送りたいのか、日々どういうことをしていきたいのかっていうことを考えてみるのもね、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっとね話がずれましたけれども、一応考えてみてください。はい、じゃあ次3つ目の質問いきたいと思います。欲望が出てこない。欲望を刺激する方法を知りたいです。自分の生活の中だとなかなか広がりませんという質問いただいております。もうこれはね、すごくよくわかるんですけど、私もね、2018年頃にそれまでの自分が、こんな人生だったら幸せだなと思ってたものを、大体もう全部叶えちゃってね、もう時間とお金も自由で、愛するパートナーもいて、可愛い子供たちもいて、もうすごいお気に入りの家に住んでいてみたいな、もうなんかこれ以上ないなと、欲しいもん別に全部買えるし、うん、どうしよう私この先って思って、その時すごいねしんどかったんですよ、正直ね。これからどうやって生きていったらいいか、もっと幸せになるかわかんないみたいな感じで結構悩んでた時期が2年ぐらいあったんですけど、うん、でそのね、その時の私はだから欲望リストずっと書けなくて、もう数年前に書いたやつをずっと更新できなかったんですよ。なんでかというと欲望がないから、うん、こうしたいっていうのが見えてこないから書けなかったんですね。でこれをねどうやって抜け出したかっていうと、やっぱりねこれもね人なんですよね。自分の想像外の世界で生きてるいろんな人に会いに行って、いろんな人の生き方を知って、であなんだ私今自分の理想全部叶ってたと思ってたけど全然叶ってないじゃんと、まだ叶えてないこといろいろあるじゃんというふうに心の中から思ったんですね。もうスケールの大きい、具体的に言うと当時何が叶ってなかったかというと、私海外に住めてなかったんですよ。で海外に住みたいっていうのはね、なんか私の中ではちょっとしたもう夢物語に近いものというか、いつか実現したらいいけど具体的に数年以内とか考えるようなもんではないと、なんか夢物語に近いの部分があって、でも実際に海外で数年間暮らしてそこですごくいい人生を送ってきたみたいな人に、立て続けに会った時に、あなんで私これ叶えてないんだっけみたいな、うん、これ叶えてないじゃんと、うん、でいうふうに気づいて、でそっからいろんなね仕事のスタイルとかをちょっとオンラインに、ちょうどコロナとかが被ったっていうこともあって変えてって、で皆さんご存知の通りね、3ヶ月前についにその夢も叶えたと。海外に家族で住んでみたい、あとは住み込みの何さんがいてベビーシッティング、なんかもう全部家事と育児を全部基本的には彼女がやってくれて、私は本当に子供とあー何々ちゃんってやりたい時にだけやる係、もしくは遊んでるの眺める係みたいなね、そういう風にやりたいという希望がずっとあって、もうそれとかも実現して、だから今ねもう本当に今までの人生史上本当に一番ハッピーなんですよ。でなんですけど、でこっちに来たら来たでね、またね今までの自分が全く想像もついてなかったような新しい夢がもう本当にたくさん広がって、でもやりたいことがねもう溢れてきて、まだできてない自分っていうのがもう見えて、もう本当にもう毎日が刺激となんか希望の毎日みたいな感じ 感じになってるんですね。だから欲望が出てこないっていう人はまずはね、外を見る、自分が憧れるようなライフスタイルを送ってる人をいろいろリサーチしてね、直接会いに行って話を聞いてみるっていうのがすごくおすすめです。で、私のねインスタグラムとかも、結構ねそういうのの一つになればいいなと思って日々細かく発信してますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。痩せたいのに痩せない。私は夢の音的なものをたまに思い出したように書いていたのですが、体型のことだけがどうしても叶わず、逆に年々増量していて憂鬱です。こんな風に叶わない欲望があるのはどうしてなのでしょうか。健康にも良くないので本当に痩せたいですという質問をいただいてるんですけれどもね、もうこれはもう典型的な頭と心が一致してないのもう典型的なストーリーですね。頭なんですよ、痩せたい、痩せたいっていうのは頭なんですね。で、心の中では何を思ってるかというと、いやそれよりも毎日好きなものを思いっきり食べたい、運動はしんどいからしたくない、あとはもうエステとか行ったりとかね、矯正下着とかいろいろそれ以外にも痩せる方法あると思うんですけど、そういうところに時間と労力を使ってまでは痩せたくないと、要は痩せるための努力をしてまでは痩せたくないっていうのが本心なんで、それが全部叶ってるんですね、で、健康にも良くないっていうのはもう典型的な頭で、だってね、例えばなんですけど、本当に今ね、じゃあ年々太っていってたとしても具体的に例えばもう体が重すぎてもう動けない、ベッドから降りれないとかね、あと着れる服が一着も売ってないとか、そういう本当に具体的には困ってないんで、なんとなく健康に良くないらしいじゃないですかみたいな感じで、頭なんですよ本当に、心の中から本当にしんどいっていう風に思ってないんですよ。だから痩せてないわけですね。なんでこれは本当にね、頭と心を一致させる、まずは自分の心はそこまで痩せたいと思っていないと思っていると、今のままでも別にいいやと思ってるのが本心だから、そっちが叶っているっていうのをまず認めるっていうのが第一ステップですね。で、そうなんだ、私って本当は別に痩せなくていいと思ってるんだね、なるほど。で、そこに対して自分のこと否定もしないんですよ。え、何言ってんの、絶対痩せなきゃダメでしょ、私何考えてんのとかじゃなくて、そうなんだね、私は痩せなくてもいいと思ってんだ、そっかそっか、まあいいよね、だって実際困ってないもんねみたいな、そんな感じでまずは自分の気持ちを否定せずに全部受け入れると、いいよねそれでと、十分今のままでも可愛いじゃんと夫だって愛してくれてるし別に何も困ることなくないみたいな感じで、まずはその自分のね思ったことに全て正解、自分の感じたことはね全て正解なんで、もうそれに罰をつけずに全部受け入れてあげるって、もうこれが最初のステップだと思います。で、だからもういいじゃん、太ればいいじゃんつって、もうなんならもう渡辺直美さんとか目指せばいいじゃんと、そんな感じでポジティブに考えればいいと思うんですね。で、かくいう私も本当にドバイに来る数ヶ月前にガチで渡辺直美さん目指した時期がありまして、それ何かというと、もう本当に私はつくづくダイエットはもう向いてないと、私は本当に美味しいものをね食べれる限りもうお腹パンパンになるまで毎日食べたいし、お酒もね酔っ払うまで毎日飲みたい、そして運動は一切したくないと、そんな自分の本心に気づいたわけですね。で、だからっていうかさ、でも考えてみたら、なんか渡辺直美さんとかめちゃめちゃファッションアイコンじゃないかと。で、最近フワちゃんとかもそうだけど、なんか直美さんとか見てると、もうやっぱりなんていうのかな、どんな体型であってもすごい自分のことを好きでハッピーに生きてられる人ってすごく魅力的だし、なんか自分の本音にね従って私がもし生きたらどんどん太っていくなと、そっちの方がなんか本音に生きてるなと。で、なんなら私もね、その SNS とかでその自分のね顔とか出していろいろ発信とかしてるわけなんだけど、太った方が、あさぎちゃん、あさぎさんって本当になんか自分のこと自己否定せず、なんかどんな自分であっても本当に受け入れて愛しんで生きてるなと、すごい自分にね正直に生きてる人なんだなっていうのが外見からも伝わってむしろいいんじゃないかと。だからつまりね、これから先はね太っていくっていうのは結構今時の生き方なんじゃないかというふうに思ってね、もう太ろうと、私はもう今中半端だから良くないよと、まずは太るとこから始めようと、自分の本心に従ってね、っていうふうに思って太ろうと決意して太る食生活とかをね、もうめちゃめちゃ送ってたわけですよ。でどんどん太ってって、案の定でもうハッピーだったんですよ別に。それでなんかいい感じだなとねで、なんだけどなんかちょっとねある出来事があって、やっぱりちょっと太るのやめようという心からそれも思って、やっぱりちょっと私痩せたいわ って心から思っちゃって、で今度今はね結構ダイエット頑張ってるんですけど、毎日ねあのジム行ったり、あの朝からね栄養取ったりとか、まあ、ちょっとね私あのやっぱりあの夜美味しいものを思いっきり食べたいっていうのは絶対に自分人生であの失いたくないんで、それは継続していて、それ以外にちょっと私なりにねあの新たなちょっとダイエットを試して、まあ、今ね無事ドバイに来てからなんで3キロぐらい3ヶ月で3キロぐらい痩せてるんで、いい感じに進んでんじゃないかなというふうに思うんだけどもね、まあ、なんでねあの本当に心から痩せたいと思う瞬間が来るかもしれないですよっていうことなんですね、うん、だから それまでは待ってあのもうむしろ太っていこうっていう感じで思ってもいいんじゃないかというふうに思いますんで、はい、ぜひねまずはね、あ、私太っていいと思ってるんだっていうその気持ち、自分の気持ちを受け入れとっから始めてみていただければと思います。はい、じゃあ次最後の質問いきたいと思います。欲望リストで頭と心は一致するんですかという質問いただいてます。頭と心と体の望みが一致したら叶うというご説明でしたが、欲望リストを書くとそこが一致してくるということでしょうか。私も今のままの状況が一番安心なので、文句はたくさんあるけれども日々不満を抱えていても今のままがいいと心が望んでいると自覚しています。でも頭は今のままではなくて新しいもっと心地よい世界で生きていきたいと思うのです。その新しい心地よい世界の具体的なことを欲望リストに書いています。でもこのままでは心の望みであるこのままがいいが日々叶う日々が続くだけのような気がして不安です。書き続けたら自然と分かってくるのかもしれないですが、なぜあの欲望リストを書くと頭と心が一致するのか腑に落ちなくてモヤモヤしていますという質問をいただいております。もうこれも本当にもうめちゃめちゃいい質問なんで、あのぜひ答えていきたいと思うんですけど、まずね、あの、なぜ世の中の人が頭と心と体が一致しないのかっていうと、あの、大抵の人は心の欲望を自分で分かってるんですね。まあ、これもね、スティーブ・ジョブスが言ったんですよ。あの、どういうこと、どういうわけか、あなたの心はすでにあなたが進むべき道をすべて知っていますと。で、そこに従う勇気を持ちなさいということを、まあ、あの、例のね、スピーチで言ってるわけなんですけど、あの、みんなね、心の、あの、望みっていうのは、本当は自分で分かってるんですよ。でも、じゃあなぜその心の望みがね、叶ってないかっていうと、頭で書き消して違う行動を取っていくからなんですね、うん、でだからそのなるべくね心で浮かんできたこうなりたいああなりたい今要は欲望リストに書いていることをあの素直に叶えていくと、素直に叶えていったら自分の思い通りの人生にはなるのに、心でああしたいこうしたいっていろいろ書いてるのにもかかわらずそれを頭で書き消してるからうまくいかないっていうのが起きてるんです。なんでこの質問者さんはあの欲望リストに書いてることをあのこれは頭なんじゃないかというふうに思ってるんですけど、違うんですよ、逆なんです。今欲望リストに書いてることが心なんですよ、うん、で頭で考えてることが書き消してることなんですね。具体的なちょっと分かりにくい具体的な例で言いますけど、例えばなんですけど、じゃあお買い物に行きますね。ですごいケーキ屋さん、美味しそうなケーキ屋さんがあって、あ、このケーキ美味しそう、食べてみたいって最初に思ったとしますよね。でなんですけど、あ、え、何このケーキ1個800円もすんの、ケーキ1個に800円って高くないとか、え、でもこのケーキ食べたらまた太るよねとか、え、でももう夕飯の時間だし今買って夜に食べたら太るし、明日のお昼、明日のデザートにするにはちょっともう1日も持たない、今日中賞味期限今日中って書いてあるしとかいうことで、やっぱり買うのやめようって買うのやめるんですよ。これが頭なんです。要はね、心で最初に、あ、いいなこれって思ったものに対して頭で、いやでもお金がないからとか、でも時間がないからとか、こうやってね、で私にはちょっとあのうんぬんうんぬんつって書き消して、結局心が感じたことを実際に行動に移さない、だから叶わない、うん、っていうことがあの多くの人の人生ですごく起きているんですね。で欲望リストが何がいいかというと、その頭で書き消すタイミングが起きないんですよ。あの、あ、こんなことやってみたい、あんなことやってみたいっていうのをただノートに書くだけなんで、そこで頭で書き消す余地が起きないんですね、うん、心で素直に感じたことをそのまま素直に書けるんですよ。で、だからね、基本的に欲望リストに書いたことが全て自分の本当の心で願ってることだと思っておいてくださいね、うん、でそれをね、あの、でも日常生活で頭で書き消しますよね、うん、でこれがね、あの欲望リストに書いてる場合と書いてない場合でどう違うのかというと、一度欲望リストに書いて自分で可視化して言語化してある心の 気持ちっていうのは自分の頭にも少し影響を及ぼしてるんですよ。わかります？うん、あ、そうなんだ、私ってこういうことしたいんだねって頭でも認識してるんですよ。だから例えばね、じゃあ欲望リストにバーキンが欲しいと書いたとしますよね。うん、でそれを書く前にバーキンなんとなく欲しいなと、欲望リスト書く前に、あ、バーキンとか私いつか買ってみたいなとか思ってる状態で、例えばね、知り合いがね、バーキン今度買いに行くけど一緒に来ると誘われた時に、いやいや、バーキンなんて高いし私買えないよって断るんですよ。でもね、一度欲望リストにバーキンが買いたい、バーキン欲しいとかで書いている状態で、同じような友達にね、あさぎちゃんバーキン一緒に買いに行かんって誘えたら、あ、そうだ、私そういえば欲望リストにバーキン書いてて書いてたわと、あ、そっか、私ってバーキン欲しいと思ってたな、じゃあ見るだけ見に行ってみようかな、こう行動が変わるんですよ。頭で書き消す余地が起きないんですよ。で、だから具体的に行動に移せて叶うんですよ。これがね、欲望リストに書くことのメリット。つまり心でうっすら思ってることをちゃんと言語化することで、確かな心の欲望であるということを自分自身の頭でも認識できる。だから同じようなシチュエーションが起きた時に頭で書き消さないで済むっていうことなんですよ。まあ、もっと言うと、頭で書き消す何かが降ってきたとしても、いや、でも私欲望リストに書いてたしっていうことで、また書き消して行動に移すことができる。だから書いておくのって本当に大事なんですね。だから書いていくうちに心と頭が一致してきて、行動も伴って全部叶っていく。これが欲望リストにね、実際に書くことのメリットだと私は思っております。なのでぜひね、本当に素直な気持ちをね、全部頭で書き消さないで書いてみていただければいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今日ちょっと長くなっちゃったんですけど、また5つ質問答えさせていただきました。ぜひね、これを参考にまた欲望リスト書き足していっていただければと思います。で、いよいよね、次回ぐらいから私のリアルな2019年に書いた欲望リストを大公開していっちゃいたいと思います。もうすごくね、皆さんもまだ自分の欲望リスト全然なんか項目が出てこないんですっていう人なんかもね、私の欲望リストもめちゃめちゃ細かいんで、見ていただくとすごく参考になると思いますので、ぜひ楽しみにしてみてください。はい、それでは引き続き楽しんでいってくださいね。それではまたねー。